皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。猛暑が少し和らいできましたね。これからは草木が実を結び、葉は色づき始めます。今年はどんな装いを見せてくれるのでしょうか。楽しみですね。さて、広報長くて10月号をお届けいたします。今月の表紙は8月26日土曜日、文化の家で開催されたお父さんと一緒に遊ぼうからの写真です。その写真には野球帽を前後逆にかぶり、白と紺の縞模様の T シャツ姿の力強いお父さんが3歳ぐらいの女の子を高く持ち上げている様子のものです。女の子は喜びのあまりキャーという声を発しているような笑顔です。なお、このページの下の方には当月号に掲載している事業については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認くださいとあります。では広報長久手の記事に入ります。佐藤由美市長就任挨拶。誰もが希望を持てる町を目指して新しい町づくり。私は平成23年の長久手町議会議員選挙で初当選して以来、12年間にわたり議員として市政に関わってきました。市民の思いで町は変えられるをモットーに、常に市民の声に耳を傾け、最善の方策を考え提案することで市の施策の実現充実につなげてきました。この度長久手市に今ある課題を解決につなげたい、市民が求める施策をスピーディーに実現したいとの思いから市長になろうと決意しました。新しい町づくりに取り組む私の基本姿勢は見える、届く、変わるです。見えるとは市の情報を積極的に発信、届くとは市民の願いが届く市役所に、変わるとは変えるべきところは決断力を持って変える。私はこの町で20年間子育てをしてきた経験を生かし、保育、教育、子ども医療の施策を前進させます。高齢者支援としては新たな移動手段の構築など、長久手で暮らし続けられる環境整備を進めます。そして文化、芸術、スポーツの活性化や長久手に残る豊かな自然環境の保全にも積極的に取り組む所存です。愛知万博以降、人口増加、新築家屋の増加に伴い税収は右肩上がりでしたが、令和7年頃をピークに15歳から64歳の生産年齢人口が減少に転じ、税収は伸び悩むと予想されています。私が担うこれからの4年間は大きな転換期です。着実な財政計画を構築し、税金の無駄のない市政運営に努めるとともに、新たな税収の確保を模索していきます。これまでも高齢者、障害のある人、生活に困難を抱える人の視点で考え活動してきました。これからも誰もが希望を持てる町 を目指して私は長くての未来を作っていきます。以上、長久手市長佐藤由美の就任挨拶でした。
次は私のまちづくりです。市民主体のまちづくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。写真には人権イメージキャラクターマスコット人形を持った5人の養護委員の皆さんが笑顔で写っています。長久手市人権養護委員、今回は地域の相談役として人権相談に応じたり、人権について関心を持ってもらえるようなさまざまな啓発活動などに取り組む長久手市人権擁護委員の皆さんにお話を伺いました。情報課職員以下情報課、はじめに人権擁護委員について教えてください。人権擁護委員以下擁護委員、人権擁護委員は人権侵害や差別が起きたときに被害者をサポートし、問題解決に向けて働きかける町の身近な相談役として法務大臣から委嘱されます。現在約1万4000人の人権擁護委員が全国の各市町村で活動しており、長久手市では5人が委員を務めています。子ども・高齢者・障害者、男女共同参画、童話関連という5つの分野に委員会が分けられ、あらゆる相談に対応できるよう日頃から合宿集会などを行っています。相談の他にも多くの人に人権について理解を深めてもらうための啓発活動も展開しています。情報化人権相談とは具体的にどのようなことをするのですか？養護委員、福祉の家で毎月第3木曜日に人権に関する相談を2人体制で受けています。相談内容は近所や家庭内のトラブル、職場でのハラスメント、人種差別など多岐にわたり、主に電話や窓口で受け付けています。必要に応じて関係機関に橋渡しをすることもありますが、まずは相談者のお話をじっくり聞き、気持ちを整理してもらうとともに、より良い解決が図られるように最後まで寄り添って考えることを心がけています。年に数回名古屋法務局にある常設相談所へお手伝いに行くこともあります。法務局ではみんなの人権110番、女性の人権ホットライン、フリーダイヤル子どもの人権110番の3種類の専用電話窓口があるほか、外国人の人権相談や LINE 相談などもあり、法務局職員と連携して相談を受けています。情報化人権に関する啓発活動にも取り組んでいるとのことですが、どのような活動を実施していますか？養護院、花の栽培を通じて命の大切さを学び、人権意識の向上を図ることを目的とした人権の花運動があります。この活動は国が地方公共団体に委託する人権啓発活動地方委託事業のうちの一つとして、選定された学校の児童に花を育ててもらう活動で、今年度は長久手市が委託されました。育てた花は市内施設に贈呈され、人権の花という思いやりのバトンをつないでもらいました。情報課 6月に行われた南小学校での花運動に私も参加しましたが、花を植えて終わりではなく、子どもたちがその後の世話当番についても話し合っていて感心しました。植物を育てる経験から生命の尊さや生き物に対する優しい気持ちが育つといいですね。養護院、花運動以外にも小中学校へ訪問して人権教室や人権作品の協力をお願いしたり、子どもたちが悩みや相談事を書いてポストに投函すると人権擁護委員が返信応答する仕組みの子どもの人権 SOS ミニデータを市内の小中学校に設置しています。今後はできれば市内全校を回り人権の大切さを子どもたちに直接働きかけることができたらと思っています。一人一人が人権に対する意識を高め、総合理解による支え合いの心を育てる、その考えを広く子どもたちに伝えていきたいですね。情報課、それでは市民の皆さんへメッセージをお願いします。養護委員、人権とは誰もが生まれながらに持つ権利です。人権を守るためには他者との違いを認め合い、思いやりの気持ちを持って接していくことが求められます。人には言えない悩みを誰かに話すだけで気持ちが落ち着くこともあると思います。相談内容の秘密は厳守されるので、どこに相談したらよいかわからないときは人権という言葉にとらわれず、どうぞお気軽にご相談ください。また周りに人権侵害を受けて困っている人がいれば、身近に相談窓口があることを教えてあげていただけたらと思います。以上、私の夏づくりでした。変わりまして、市と市民の力で開催、令和5年度愛知県民茶会。愛知県文化協会連合会と長久手市文化協会主催のお茶会です。流派を超えたさまざまなお茶を楽しむことができます。時は10月22日日曜日、午前10時から午後3時。場所は文化の家。費用は前売り券2席800円です。当日券は1席500円です。チケットは文化の家窓口で販売、なくなり次第終了します。その他、公共交通機関でお越しください。問い合わせは文化の家障害学習課、電話 61-3411 です。ベルギーワーテルローブレンドフェスイン長久手2023。長久手市と姉妹都市であるベルギー王国ワーテルロー市の食、音楽、文化に触れてみませんか。詳細は国際交流協会ホームページをご覧ください。時は10月28日土曜午前11時から午後5時です。場所は長久手中央2号公園リニモテラス公益施設。その他詳細は長久手市国際交流協会リニモテラス運営協議会です。これについての問い合わせは立つ瀬があるか電話 56-0641 にお願いいたします。
次はシニアの広場からです。福祉の家の施設情報のお知らせです。休館は月曜日で、祝日の場合は翌平日です。各浴室の営業は歩行浴室、水曜日、金曜日、日曜日、福祉浴室、火曜日、木曜日、土曜日、いずれも午前10時から 午後5時45分まで、日曜祝日は午後4時45分までです。長久手温泉ござらっせおよび温泉スタンドの休業日は10月2日月曜日です。この問い合わせは福祉の家電話64-6500です。アカデミーカフェで座談会、飲み物片手に大学での研究や調査を聞いてより良い日常生活のヒントを得ましょう。時は11月10日金曜日午前10時から11時まで。場所はスターバックスコーヒー愛知医科大学店。対象は市内在住65歳以上の人で先着10名です。内容は冬に起こりやすい疾患やヒートショック現象について考える。講師は愛知医科大学医学部衛生学講座梅村智博氏。料金は店舗での飲み物代。このお申し込みは10月3日火曜日午前10時から株式会社長久手温泉へ電話で申し込んでください。この問い合わせは株式会社長久手温泉電話64-3511です。次はシニアスポーツのための筋肉の正しい鍛え方です。スポーツをするシニアに向けた各種スポーツや日常生活に活かせるトレーニング理論や食事方法を学びます。時は10月13日金曜日午後4時から5時半まで。場所は福祉の家集会室。対象は市内在住65歳以上の人で先着30名です。講師は中京大学スポーツ科学部教授渡辺康平氏。この申し込みは10月1日日曜日午前10時から株式会社長久手温泉へ電話または二次元コードから申し込んでください。大塚製薬株式会社名古屋支店が協力してくださいます。この問い合わせは株式会社長久手温泉で電話64-3511です。災害時のスマホ活用の講習会。誰もが被災者になる中で自分自身でできることを改めて考え、災害に強い地域を目指してスマートフォンの活用方法を学びましょう。時は11月7日火曜日午後1時半から3時まで。場所は福祉の家集会室。対象は市内在住65歳以上の人で先着20名です。持ち物はスマートフォン。お申し込みは10月3日火曜日午前10時から株式会社長久手温泉へ電話で申し込んでください。 NPO 法人デジタルライフサポーターズネットが協力してくださいます。この問い合わせは株式会社長久手温泉電話64-3511です。免疫力を上げる食生活と運動。規則正しい生活、ストレスを減らす、腸内環境を整えることや免疫力を高める食事について学びましょう。時は10月18日水曜日午後1時半から3時まで。場所はイオンモール長くて4階イオンホール。対象は市内在住60歳以上の人です。その他株式会社中北薬品が協力してくださいます。この問い合わせは株式会社長久手温泉電話64-3511です。次の話題です。あなたの身近にある人権。人権とは誰もが生まれながら持っている人として幸せに生きていくための権利です。しかし私たちの身近には人権に関するさまざまな問題があります。同じクラスの子にいじめられて学校に行きたくない、上司からの暴言がひどくてつらい、 SNS に悪口や根拠のない嘘を書かれた、 これらは決して自分以外の誰かのこと、自分には関係のないことではありません。もしかしたら自分が発した言葉が知らず知らずのうちに誰かを傷つけているかもしれません。傷ついている人は何か事情などがあって助けてと言えないのかもしれません。でも自分の周りの人の様子をちょっと気にかける、自分の発する言葉が誰か傷つけてしまわないか少し意識をするだけで傷つく人が減るかもしれません。誰かが救われるかもしれません。一度自分の周りに少し目を向けてみてください。困っていたり悲しい思いをしている人はいませんか？またそんな思いをしている人が近くにいるけれどどうしたらいいかわからない人はいませんか？例えばまずまずちゃんがいじめられているけど何とかして助けられないかな。何々さん職場でハラスメントを受けてるかも。何か力になれないかな。何々さん最近元気じゃないけど大丈夫かな。そんな人たちの力になるために長久手市と人権擁護委員は相談活動や啓発活動などを行っています。人権擁護委員は法務大臣から委嘱されて人権相談を受けたり人権の考えを広めたりするボランティアです。人権相談、学校や職場でのいじめや差別、家庭での虐待など人権侵害の問題で悩みのある人からの相談を受け付けています。相談は無料、秘密は厳守されます。長久手市の人権相談は毎月第3木曜日、場所は福祉の家、10月は19日の午後1時半から4時半まで行っています。また長久手市を管轄する名古屋法務局では他にも様々な人権相談を行っています。みんなの人権110番電話0570-003-110、女性の人権ホットライン電話0570-070-810、子どもの人権110番電話0120-007-110、外国人のための人権相談電話0570-090-911。詳しくは法務省ホームページを見てください。啓発活動として今年度長久手市は国から人権啓発活動委託事業を受け、皆さんに人権への理解を深めてもらうための事業を企画しています。その一つとして人権の花運動があります。子どもたちが協力して花を育てることで命の尊さを実感し、優しさや思いやりなどの豊かな心を育む活動です。ここには南小学校の子どもたちが色とりどりのたくさんの花をプランターに植えている写真が載っています。その他にも人権講演会やイベントなどさまざまな活動を行っています。詳細は長久手市のホームページを確認してください。普段から話す言葉を少し意識したり、ちょっとした声かけがみんなの人権を守ることにつながります。まずはあなた自身を、そしてあなたの周りの人を大切にすることから始めてみませんか？この問い合わせは福祉課電話 56-0553 です。次は愛知県指定無形民族文化財長久手の敬語祭り、10月8日日曜日午前7時から午後5時まで。馬の背に出汁を乗せ、鉄砲隊や防隊などが警護し、長久手地区内を練り歩きながら火縄銃を発砲し、氏神である慶光天皇社へ奉納する勇壮な祭礼が行われます。西霧と東霧の2つの隊があります。西霧は久慈西小学校の馬宿を出発し、大平公園、北小学校、 鴨田公園などを経て慶光天皇社に10時40分頃到着します。東切りは9時15分古戦場公園馬宿を出発し、高桶、富士社、野田能公園などを経て慶光天皇社に同じく10時40分頃到着します。慶光天皇社と富士社で奉納する勇壮な祭礼が終われば、午後1時半頃それぞれ馬宿に帰り終了します。長久手地区の慶護祭りは長久手の慶護祭りとして愛知県の無形民俗文化財に指定されています。ぜひ伝統のある祭りをご覧ください。場所は長久手地区、主催は長久手祭り協議会。安全のため隊列に注意して見学してください。ルート、発行場所及び予定時間は変更になる場合があります。当日は火縄銃の大きな発砲音がします。ご了承ください。この問い合わせは障害学習課電話 56-0627 です。
次は11月16日木曜日から19日日曜日まで世界ラリー選手権日本ラウンドいよいよ開幕。唯一の日本人選手であり長久手出身の勝田貴元選手を応援しよう。写真には金髪に赤い帽子、紺と赤の色の混ざったグレーのユニフォームを着た好青年が写っています。彼は1993年生まれ、長久手市立南小学校6年生の時に始めたカートをきっかけにモータースポーツの世界に入る。2015年にレースからラリーへ転向し、世界を舞台に挑戦を継続中。昨年度に引き続き WRC F1A 世界ラリー選手権日本ラウンドが愛知・岐阜を舞台に11月16日木曜日から19日日曜日に開催されます。今年も全13ラウンドあるうちの最終ラウンドがこの日本の愛知・岐阜です。そして今回も長久手出身の勝田貴元選手が WRC のトップカテゴリー唯一の日本人選手として出場します。世界で活躍する勝田選手へ長久手からエールを送りましょう。 WRC とは主に公道で行われる自動車競技であるラリーの世界最高峰の大会で、世界で最もチャレンジングなモータースポーツとして知られているが、 F1A 世界ラリー選手権、通称 WRC です。 WRC はスペシャルステージ SS と呼ばれる交通が遮断された一般道でタイムを競う競技です。 SS と SS の間は公道を走行し移動し、その移動区間では他の一般車と同様交通ルールを守って走るのも特徴です。観戦チケット及びエリアなどの詳細はラリージャパンホームページへお願いします。このお問い合わせは障害学習課電話 56-3450 です。
インフル引っかからないよう気をつけて元気にお過ごしください。